9。
ええ。
はい。
うん。ええ、そうなんですか？どういうことですか？
うん。ええ。
ちょっとキレが悪い、いつもね。
キレ悪い？
ほっぺたが、太った感じ。
ええ、はい。そうなんですか？どういうことですか？ええ、びっくりやわ。
あ、抜けた？
抜けてないよ。抜けてる？これ。抜けてんの？でもしょうがないわ。
うん。
休みやけど。
9。NHK の記事から、アメリカを訪れている自民党の麻生副総裁は、日本時間の24日朝、トランプ元大統領と会談したというお話で、今、持ちきりだと思うんですよね。
そうですね。
秋の大統領選挙でトランプ氏が政権を奪還する可能性も念頭に幅広く関係を構築する狙いがあるものと見られているというような記事になっているんですよね。
うん、
自民党の麻生副総裁はニューヨーク・マンハッタンの中心部にあるトランプタワーを訪れたということなんです。
なんか麻生さん満面の笑みでトランプと対面しましたけど、前も一回、面会にアメリカに訪れて、会えたか会えなかったかなみたいな感じのことをいつも言って話してたんですけども、まあ、今回まあ会えたということでね。
麻生氏は、まあ、1月一度アメリカを訪れていらっしゃって、トランプ氏に会いに行かれていたとお伝えしたと思うんですけれども、まあ、側近の方とは会えたのかなというような内容だったと思うんですけれども、今回両氏はおよそ1時間会談し、安全保障や経済の分野をはじめとする日米関係や国際情勢などについて意見交換をしたということなんですよね。まあ、麻生氏としては秋に大統領選挙を控える中、野党共和党の候補者に指名されることが固まっているトランプ氏との関係を構築する狙いがあるものと見られているということなんですよね。
うん、
もしトラという言葉が最近ニュースでは使われるようになっていると思うんですけれども、まあ、そしてトランプ氏は日本の防衛費を増額したことを称賛したと言われているんですよね。
うん、まあ、そこからしてシオニストネオコンの動きであるということは間違いないんですけどね。
これがっかりする方結構多いのではないかと思うんですけれども、
まあバイデンの続投あるいはトランプが返り咲くかというね、この今年の大統領選挙の最大の見せ場なんですけれども、まあある方はバイデン岸田路線っていうのが、まあ中国がバックに入ってるんじゃないかっていうふうに言ってる方もいますし、で安倍トランプ麻生っていうのはまあ、重きロシアイルドのシオニストの横ですよね。どちらで行くかということですよね。
ええ。まあ、麻生氏は今、ガザの問題もそうですけれども、ネオコンシオニストで進めていく狙いであると思うんですけれども、まあ私はトランプ氏も、バイデン氏も、まあ次期大統領には選ばれないのかなと思っているんですよね。
そうなんですか？
ええ。まあ、バイデン氏は、もう年齢もそうですし、本心では次の大統領を望んでいらっしゃるとは思えないんですよね。
もうケネディ家からぜひともということで、もう光栄ですみたいな感じで喜んでましたけどね。
ええ。
まあこれはあくまでも有賀さんの一意見としてね。
ええ、そうですね。まあケネディ大統領の、まあ、スタッフの中にいらっしゃる方が、バイデン氏をまず潰さなければいけないとおっしゃられたスタッフの方がいらっしゃったんですけれども、まあ、その方をケネディ・ジュニア氏はスタッフから外したということなんですよね。
要はバイデン寄りに近づいたってことですもんね。
これも策略、これも攻略としての一つかもしれませんし、実際にそう思っていらっしゃるかどうかはわかりません。まあ、ですが今回麻生氏がまた再度トランプ氏を訪ねたというのは、やはり、まあ、実際に日本が防衛費を増額したということ。まあ、これ自体は、アメリカが先に防衛費を増額を望んでいたと思うんですよね。
日本側にね。
ええ。まあ、そしてアメリカ側も20日には、下院議長の マイク・ジョンソン議長、共和党議員ですね。
ええ、
がしっかり、やはりライノであるということ。まあ、もともとこの方はシオニストなので、ライノとは言いづらいと思うんですけれども、民主党と共和党が超党派で950億ドル、約15兆円を海外戦争支援予算として採択しているんですよね。まあ、これトランプ氏とマイク・ジョンソン氏が一度対談なされた後にこのような結果が現れ、そして麻生氏が今アメリカにいらしているので。
うん。まあ、シオニストの横の中でアメリカサイドで話はついたんで、麻生さんが訪ねに行ったということですね。
ええ。アメリカでは608億ドルはウクライナへ、260億ドルはイスラエルへ、81億ドルがインド太平洋へと流用されるということ。これも戦争中毒、ネオコンたちが動かしている。こうトランプ氏がネオコンであるということ、もう本当に気づかなければいけないですし、ネオコンであるトランプ氏を応援していると、はっきりとそこのところは、応援するのであれば、しておかなければいけない。ま、もうご存知でいらっしゃらないというのは、とても恥ずかしいことだと思うんですよね。
だからこのウクライナ、イスラエルとね、散々これ戦争やらかしすぎて、で、未だ、これ日本の財務省だけじゃなくてね、アメリカも含んだ麻生副大臣の、じゃあ、
麻生副総裁ですね。
麻生副総裁の日本の金をこのネオコンたちに預けるっていう。
うん。
まだ懲りない商業ということですよね。
ええー。まあ、トランプ氏は、ガザのジェノサイドに対し、少し自身の意見も変えつつはありますけれども、実際には謝罪するつもりもなく、
うん、
私が大統領に復帰すれば、さらにイスラエルを全面支援すると、はっきりとこれ、おっしゃられているわけなんですよね。
だから世論を交わすために、軽く上積みだけ、ちょっとこう、パレスチナとの和平交渉みたいな感じの話を匂わしてましたけど、実態は変わってないということですもんね。
ええー。そして、トランプ氏はやはり今回のお話の中でも、安倍晋三氏のお話を出されているわけなんでしょうね。
うん。
麻生氏も、そのように、安倍晋三氏が架け橋になってくれたかのようなお話になっているわけなんですけれども、これはもうニュースの中でだけなのか、まあ、そう言わされているのか、
うん、
結局は統一教会もそこから絡まってきていると思うんですよね。
まあ、安倍晋三が統一教会のトップと言っていいですからね。
うん、
今もなおね。
ええ。統一教会がネオコンであるということなんですよね、
うん。
そしてトルコのジャーナリストが伝えたところによると、米国国防指導部は、これ2022年2月24日までのウクライナの軍事、政治情勢に関わる資料を半世紀にわたって機密化することを決定していたと、これ今年の初めに取り上げられていた記事になるんですよね。ペンタゴンがこのように隠蔽することを指導していたということなんです。
はい、
これ重要な内容で2022年までのアメリカの国防総省がこのようなウクライナの軍事、政治情勢に関わる資料を半世紀にわたって機密化するということ。これはずっと武器をアメリカがウクライナに送り続け、そして生物兵器をウクライナという国で開発してきた。まあ、全てを50年間。
まあ、隠蔽するためのもんですよね。
ええ。まあ、武器の浄土や販売、新たな収益などのために、これ準備してきたわけなんですよね。
ええ、
それを全て隠そうとしていたことが明らかにもなっているわけなんです。
うん、この最近話題になっている集団、ワクチンの集団訴訟の、それを隠蔽するものでもありますよね。
ええ。そしてこのノルドストリームの爆破についても、まだ完全に、まあ、アメリカが行ったということは分かっているんですけれども、
まあ、アメリカ、イギリスね。
ええ。まあ、これを解決しようと、ロシア側は、ノルドストリーム爆破に対する保険請求に対して、まあ、保険会社、ロイドという会社と話し合っているわけなんですけれども、
ええ。
まあ、その保険会社がですね、この爆破は政府によるもの、もしくは政府の命令によるものであるため、保険適用外であるというような、まあ、公弁をしてきているわけなんですよね。
あ、そうなんですね。
ええ。どの政府は明かさず、示さず。テロは 保険適用だが、戦争は保険適用外であるということ。まあ、これ政府によるテロである場合はどうなるのかということなんですよね。
うん、
もうこれトランプ氏がノルドストリームを必要がなく破壊したいとおっしゃられていたんですよね。まあ、そこにも関わっていらっしゃるとも思えるんですけれども、そしてやはり今の下院議長ともつながっていて、この猫の資金、軍産複合体を動かしているということも明らかになり、麻生氏とお会いになられているという流れから、
うん、
もうこれはっきりしてきていますし、ま、裏方である方がもう前に出てきてしまっているなと思うんですよね。
そうですね。まあ、やらかした補填をしていかなあかんということですよね。
ええー。まあ、すべてバイデン氏の、まあ、行ったことだというふうに、利用されていたとも思えるんですよね。
都合良すぎるわ。
そして今アメリカがイスラエル軍部隊への制裁へ動いたということなんですけれども、パレスチナ人に人権侵害が行われていると、これバイデン政権はこのように以前から伝えていらっしゃるわけなんですよね。
ね、
まあ、バイデン氏はちょっともう地方省が入っているので、ネタニヤフ氏のことを、まあ、これ非公式にですけれども、まあ、大バカ野郎と叫んでいらっしゃるわけなんですよね。
はい、
まあ、3回にわたってこのように叫んだと NBC では伝えられていたんですけれども、
うん、
もうこのパレスチナ、ガザ地区の問題は十分だ。やめるべきだ。このようにバイデン氏は、ネタニヤフ首相がガザでのハマスとの停戦を望んでいたとされているんですよね。まあ、これは何を言ってもバイデン氏が、まあ、悪いというような、不一様になっていますので、
うん、
信じてももらえない内容にはなってくるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、これは行き過ぎているということはずっと伝えていらっしゃるはずなんですよね。
うん、
まあ、そしてバイデン氏はやはりイランともお話し合いがなされていて、まあ、イスラエルのネタニヤフ政権も多分この方は潰そうと思っていらっしゃると思うんですね。
だから中東では大統領人気ランキングの1位がロシアのプーチンで、で、2位が中国の習近平で、で、3位が意外にもこれ米国のバイデンなんですよね。
うん、
そこからしてこの、その国の立ち位置によって全く違うということがわかるわけなんですよね。ハワイでお住まいの松田俊夫先生が言ってたんですけど、トランプがなったら核落としますからね。
まあ、それを今バイデン氏は止めているということなんですよね。
ええ、
いわゆるアメリカの CIA が、まあ、トランプ側についている、ポンペオ氏を見てもそうだと思うんですけれども、うん、まあ、そのアメリカと、まあ、私はシオニストだとおっしゃられているバイデン氏は、どちらかというと、ロシア、イラン、そちら側と話し合いがついているような気がするんですよね。
だからシオニストの仮面をかぶって、アメリカ大統領というポジションの中で、実際やってることは、米軍を各国から引き上げていくという仕事をしてますからね。
うん。アメリカは軍産複合体に乗っ取られていて、自国民を無慈悲に搾取し、終わりのない戦争を続けている。これを止めなければいけないということを、うん、ロシアも中国も分かっているわけですよね。
だから多くの方が言っているのが、こう2030年っていうのが、その新しい時代のその切り替わりの、まあ、グレートリセットということになるんですけども、ブリックス寄りの多様な国々のその貿易がこうなされる世界になるのか、ネオコンたちがこれまだ戦争を引き起こしてね、
うん、
その軍事産業で儲けるかっていうそのせめぎ合いですよね、今やってるのはね。
そうなりますね。そしてパレスチナを国家として正式承認した国が、まあ、この間20日ぐらいですか、発表なされたと思うんですけれども、
うん、
やはり反対王は危険がアメリカ、イギリス、スイスであったということになるんですね。まあ、中国でもパレスチナは長い間正当な民族的権利を否定されてきた。これは現代世界でも最も根強い不正義であり、パレスチナ、イスラエル問題の根本原因であり、中東問題の核心であると、これ中国の報道官がこのようにおっしゃられているわけなんですよね。パレスチナの解放なくして中東の平和はないということだと思うんです。
世界の平和がないですよ。
ええ。そして、バイデン氏は、まあ、過去にも、ロシアは核兵器を使用しないと、 このようにおっしゃられていたんですよね。
まあ、バイデンは核兵器を使用しないと言ってるんですね、ロシアがね。
まあこれ、バイデン氏が言われたことはあんまり取り上げられることが少ないんですけれども、うん、本当に分かっていることをおっしゃられていると思うんですよね。
だからバイデンが言っているセリフっていうのはもしかしたら、ワシントンポストみたいなところが勝手に記事、セリフ作ってる可能性もありますからね。
あなたが言ったところでみたいなことになってしまっていると思うんですけれども、うん、そして私たちの身近にあるケムトレールの問題も最近それが実在すると言われるようになってきて、ジオエンジニアが空中に化学物質を噴射して雨を引き起こしたり、
うん、
まあ、気候変動をさせているようなんですよね、
ええ、
そしてバイデン政権がやはりついにこの実在をこの、まあ、4年間の大統領の任務に疲れている中で認めているわけなんですよね、
はい、
特に気候変動対策に利用する5カ年計画を、まあ、発表しているわけなんです、
うん、
これも大きく取り上げられるべきだと思うんですけれども、最近はこのケムトレール、まあ、クラウドシーディングとも呼ばれていますけれども、飛行機で空中に化学物質をまく、まあ、これが本当のお話になり、陰謀論ではなくなったと思うんですよね、まあ、こういった情報開示がなされてきたのもバイデン政権で起きたことだということなんです、
うん、だからバイデンがデクラスをしているっていう可能性もあるわけなんですよね、
ケムトレールの特許も実際にありますし、地球温暖化が進んでいるので太陽を遮断しなくてはならないというカルト科学者たちがこのようなことを論じていて、
ビルゲイツたちとかね、
その方々中心に情報もばらまいていますし、地球を守らないといけないと言いながらこのような有害物質を利用しているわけなんですよね、そして災害が起こり大洪水が起こったりするわけなんです、
うん、
それも戦争と同じくクラッシュ&ビルドにつながっていて、まあ、ケムトレイルは低所得者層にこれ巻かれていると前にもお伝えしたと思うんですけれども、
どれでうちの上を巻かれてるわ。
そして洪水もやはり政府関係者の方々の家で洪水で は起きていないと思うんですよね。
ああ、確かにね、
まあ、これは世界中で行われていることだということ、私たちは、まあ、2024年には確実に知ることになったわけですよね。
そうですね、
まあ、同じくビル・ゲイツ氏たちが豚の遺伝子を組み込んだ大豆を、アメリカ農務省が認可しているというような代替肉として開発すると言われているんですよね。
あ、枝豆に豚の遺伝子入れて、
うん、お肉にしてしまう。
という
、これハイブリッドタンパク質を作り出すということを進めているようなんですけれども、
もうなんか倫理もう金になるんだったらもう何でも科学実験したるわいみたいなことね。まあ、恐ろしい。
これはブルームバーグで伝えられているんですけれども、
うん、
まあ、余計なことをしてくれるなという、自然のものを壊していくということをずっと進めていらっしゃるのがこのお金を持ってしまったグローバリストたちなんですよね。
で、環境汚染を理由に自分たちの商品だけ売れるように、
うん、
昔からある家畜産業や農家たちをぶっ潰していってますもんね。
本当に日本も農家を守らなければいけない、
うん、
まあ、そこが一番大事なところで、軍拡を進めるのは一番ではないと思うんですよね、まあ、恐怖は煽って、まあ、人々を、まあ、戦争に導いている政府がいるということ、そしてマイナンバーの件もそうですけれども、やはり彼らの利権が絡んでいたり、人々を支配したいという思いが強すぎるためにこのような食物を使ったり、そして自然災害に見せかけた自然破壊を行っていると思うんですよね。
はい。それがあれですって、大体がもうその危険を煽って人々の不安を呼び起こして、あ、ほんだこれみんな不安がってるんやったら対策せなねっていう、
うん、
そこに予算かけなあかんっていうね、
うん、
もうそういうビジネスなんですって。だから予想とかそういうのも結局予想対策みたいなね、そんなんにすごい予算がつぎ込まれて、
うん、
どんどんどんどん税金抜き取られてるっていうね、
うん、
うん、だからもう何もこう不安にならなかったら そいつらの罠に引っかからなかったらね、
うん、
それでいいだけの話なんですよね。
そして日本ではやはり診察が、切り替えが行われるのが2024年と言われていて、すごくここのところ沈黙を守っていらっしゃると思うんですよね。うん、
まあ預金封鎖は、まあいつ起こってもおかしくないというふうに、うん、そっち界隈のその国内の流れを見てる方たちはおっしゃられてるんですよね。
1946年に新しい円の切り替えと預金封鎖をした。これ戦争の前にこのようなことが行われたわけなんですよね、うん。
まあ、この時のタイミングにちょっとインフレが起こって市場から物が一気になくなる可能性があるんで、だからこうちょっと備蓄しといてくださいねっていうふうにみんな言ってるわけなんですよね。
うん、まあ、実際に真珠湾攻撃、1941年の12月7日、まあ、それが起こる半年前にもルーズベルト大統領はアメリカにある日本資産のすべてを没収しているわけなんです。まあ、それをイギリス、オランダも従って、日本の資産を、まあ、没収したということなんですけれども。
日本ばっかりよ。
まあ、そのようなことが、この台湾有事を作ってですね、
うん、
準備されてるとも考えられるので、自分たちで備えを蓄えておかなければいけないと思うんですよね。
また没収しようとして思ってんねんね。
なんかすごく静かだと思うんですよね。その診察の切り替えの内容も全然出てきませんし、
ね、
多分9月頃になるのではないかと。
8月って言ってる方もいます
し、ね。言われているんですけれども、なんかそう静かに動いているのが微妙だなと思うんですよね。
うん、
そして実際に117万人も農業従事者が減っているという事実が国会の中でも話し合われたことがあるんですよね。
117万人。
はい。
結構な数ですよね。
軍事産業には巨額の予算をつけながら、
うん、
日本政府は国民の職を守らないのか、それを問わなければいけないと思うん
ですよね。そうですよ。
23年余りで、それだけの農業従事者が減少しているということが、統計で出てきているわけなんです。
うん、
まあ、一つの県を超える面積の高地、高安土地ですね、が消えたというお話なんですよね。
はい。
そして食料危機になってから農家の方々に増税をさせ、従わないと罰金するというような、まあ、そういったシステムを、まあ、日本の政府は考えているようなんです。
うん、
まあ、平時から農家を支援して食料自給率を高めるべきであるということ、今すごく大事な、それこれは食料の問題、この遺伝子組み換えなどもたくさんありますから、まあ、そこから逃れるための能力を私たち農家ではありませんけれども、自分たちで考えてもいかなければいけないということなんですよね。
うん、ちょっとしばらくいつもの様子を休みに撮ってたんですけども、ちょっと私たち年代もう親の面倒ちょくちょく見に様子見に行かなきゃあかんので、まあ、しばらくの間ちょっと不定期な投稿になる可能性もあるんですけども、また落ち着いたら、できるだけ毎日投稿できるように復帰したいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上です。
ありがとうございました。